こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。足裏の痛み、しびれ足腰の名医11人が教える最高の治し方大全は、菊池に一ほか10名の専門医が、足裏に生じる痛み、しびれ不快感、麻痺感、灼熱感を扱う健康実用書である、長く歩けない。歩行が不安定になる、外出をためらうといった生活上の困りごとを起点に、原因の捉え方と医療セルフケアの考え方を124の質問への回答として整理する。焦点は足裏そのものに限られない腰椎下肢末梢神経血行足の構造的な問題など症状に関与しうる部位と要因が広いことを前提にしている。したがって本書の目的は単一の治し方を約束することではなく難治化しやすい症状をどう見極めどのような対処や相談につなげるかの判断材料を示すことにある。専門的なテーマを一問一答で参照しやすくした構成も特徴であり、診断の代替ではなく、受診時の疑問を具体化するためのガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、足裏だけを見ない腰椎から末梢までを視野に入れる原因の考え方、本書が強調する重要点は、足裏の痛みやしびれを足裏だけの局所的な問題と決めつけないことである。症状を生む経路は腰椎から下肢。足部へと連なっており、神経が刺激障害される場所と違和感が現れる場所は一致しないことがある。加えて、神経障害血行に関わる問題、足部を含む器質的な障害など、原因の候補は一つではない。こうした前提を知らずに、痛む場所だけを温める、揉む、あるいは市販品だけで対処し続けると。評価すべき症状の変化を見落としかねない、本書の Q&A 形式は、自分の症状は何が原因か、どこに相談すべきかという読者の切実な疑問を、原因の幅広さに沿って整理する役割を担う。大切なのは自己診断を完成させることではなく、痛みか、しびれか冷感か、歩行時に悪化するのかといった症状の性質を観察し、診察で伝えられる形にすることである。原因を一元化しない視点は、適切な検査や治療方針を医療者と検討する出発点になる。次に、治りにくさを理解する末梢神経の回復と症状の時間差。手術や治療を受けても、足裏のしびれがすぐに消えないことは、本書が正面から扱うテーマの一つである。その背景として示されるのが、末梢神経の修復には相当な時間を要しうるという点だ。痛みやしびれは画像所見だけで単純に説明できるとは限らず、神経が受けた影響の程度、症状が続いた期間、他の原因の併存などによって経過は異なりうる。この説明は、治療後も症状が残る人に安易な悲観や、逆に短期間での過大な期待を避ける視点を与える。もっとも、時間が経てば必ず改善するという保証として受け取るべきではない。本書の価値は、改善までの過程が一様でないことを認め、残存症状についても医療者に尋ねるべき論点を提示するところにある。症状の強さ、範囲、歩きにくさの変化を継続して記録し、悪化や新たな麻痺などがあれば再評価を求める姿勢が重要になる。治療の成否を単一時点で断定せず、神経症状の時間的な性質を踏まえて経過を見ることが、本書の現実的なメッセージである。さらに複数の要因が重なる症状を単純な病名に還元しない。足裏の不調が難治化しやすい理由として、本書は原因疾患の併発例があり、すべての原因を特定することが容易ではない点を挙げる。例えば、腰や下肢の神経に関する問題が疑われる場合でも、血行足部の状態、加齢に伴う身体機能の変化などが症状の感じ方や歩行能力に影響する可能性がある。ここで重要なのは、読者が一つの病名を得ることだけを最終目標にしないことだ。同じしびれでも、範囲、左右差、持続の仕方、歩行との関係、冷感や灼熱感の有無は異なる。こうした違いを踏まえず、他人の体験談や一つの健康法を自分に当てはめることには限界がある。本書は多数の専門医による回答を通じ、症状を多面的に考える枠組みを提供する。これは、診療科や検査が増えること自体を進めるものではなく、評価の漏れを減らすための発想である。受診時には、いつから始まったか、どの姿勢や動作で変わるか、日常生活で何ができなくなったかを具体的に伝えることで、原因の絞り込みと対策の優先順位付けに役立てられる。そして、124問の Q&A が果たす役割、受診時の疑問を具体的な行動に変える本書の実用性は、専門知識を体系的な論文形式ではなく、124の質問と回答に分けて提示している点にある。読者は痛みしびれの原因は何か、長く歩くにはどうすればよいか、脊柱管狭窄症に伴うしびれ動態、処するか、体操はあるか、手術後に症状が残るのはなぜかといった。診察室では、時間不足や遠慮によって聞きにくい問いから入れる。症状に悩む人にとって、情報の多さよりも、自分の疑問を言葉にできることがまず重要である。Q&A はその疑問を制し、医師に何を確認すべきかを考える補助線となる。 また複数の専門医が関わる構成は、足裏の症状が単一領域で完結しないという本書の問題意識とも整合する。ただし回答を個別診断や処方の代わりに用いることはできない。とりわけ急な麻痺、急速な悪化、歩行困難の進行などは本の知識で様子を見るのではなく、医療機関への相談が必要になる。参照しやすい形式を自己流の治療の根拠ではなく、相談の質を高める道具として使うことが適切である。最後に、セルフケアの位置づけ、体操を万能策にせず、生活機能の維持を考える。本書は自分で行える体操や症状別の対策にも触れるが、その意義は、誰にでも同じ運動をすれば治るという単純な処方ではない。足裏のしびれや痛みで歩行が不安定になると、活動量が落ち、外出を避けるようになり、生活機能そのものが損なわれやすい。そこで症状の原因を踏まえつつ、無理のない範囲で体を動かす方法や日常の対処を検討することには実際的な意味がある。一方、しびれは神経、血行、構造的な問題など多様な背景を持ちうるため、体操の適期や負荷量も個別に異なる。実施中実施後に痛みやしびれが明らかに増す、歩きにくさが強まる場合は、継続を当然しせず専門家に相談する必要がある。本書の読み方としては、体操の手順だけを切り離すより、なぜ症状を見極める必要があるのかという解説と合わせて理解するのが良い。セルフケアは診断や治療に対立するものではなく、状態の把握、日常生活の工夫、必要時の受診という一連の対応を支える要素として位置づけられている。結論として、本書は足裏の痛み、しびれ、冷感、灼熱感などが続き、歩行や外出に支障を感じている人、特に治療を受けても不安が残る中高年に適した一冊である。また受診はしているものの、症状の原因、検査や治療の意味、手術後にしびれが残る理由を十分に質問できなかった人にも役立つ。得られる実践的な利点は、特定の療法を機械的に選ぶことではなく、自分の症状を観察する視点と、医療者に確認すべき事項を整理できることにある。足裏の問題を腰椎下肢、末梢神経、血行、足部の状態まで含む広い文脈で扱い、原因の併発や回復に時間がかかる可能性も明示するため、単純な速攻策を掲げる健康本とは異なる。さらに、11人の専門医が124問に答える構成により、読者は関心のある疑問から読み始めつつ、症状の複雑さを段階的に理解できる。もっとも、本書は診断や治療の代替ではない。急な悪化や麻痺、歩行困難などを含め、気になる変化は医療機関に相談する前提で活用すべきである。知識を自己判断の終点ではなく、より適切な受診と日常対応へつなげる点に、本書の現実的な価値がある。ご支援いただける場合は、菊池信一ほか10名、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。